ということで今日はですねスタジオの方にゲストをお迎えしております。海外の映画祭でも大反響を巻き起こしました映画かけらがいよいよ熊本公開と、今日は初監督とは思えない完成度でこの作品を完成させたこの方にお話を伺います。
月刊ゆきさらいさをお聞きの皆さんこんばんは、映画かけらの監督安藤桃子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもうね安藤監督いやもうここでインタビューできるのが本当に嬉しいっていうか、何度も今までもね、
そうです、本当
なんか私お会いしておりまして、はい、キベもやっぱこう安藤監督のデビューに立ち会えて嬉しいという感じでございますけども、まあ今回ね初めての監督とは思えないねこの作品かけらの完成度なんですけれども、このストーリーをデビュー作に選んだっていう理由は何なんですか？
ですね、理由はまず、ずっと監督をやりたいと思ってたんですけども、うん、初監督はまずオリジナルで本当にやりたいっていうのずっとあったんですが、うんうん、その時に、女性プロデューサーがいて、はい、彼女が、女性監督初監督で、一本女同士の友情と恋愛を描いたものを書いてもらいたいという企画を持ってまして、うんうん、で私に、依頼をくださって、はい、で、まあ、原作を読んでみたところ、あの桜沢えりかさんのコミックなんですけど、はいはい、なんか女同士の恋愛っていうより誰でもが通るそのアイデンティティの模索というか、うんうん、自分は一体何なんだろうっていう若い時に必ず通る道を描いている作品だなと思いまして、その時私20撮った時26なんですけど、はい、その年齢で自分が今、描けるものって言ったらこれはすごくいいんじゃないかなと思いまして、で脚本も書かせてもらえるということだったのでやらせてもらいました。
なんかやっぱりこう映画を見せていただくと、なんかすごいショッキングなストーリーでもあるんですけども、はい、何か見てる間その登場人物にだんだん寄り添っていくみたいな、うん、見ていてなんとなくこう友達の話を聞いてるみたいな感じになっていくのがすごく印象的だったんですけども、はい、とにかく主役の2人、
はい、
ね、春役の満島ひかりさん、はい、リコ役の中村えり子さん、この2人の存在感抜きにはこの映画は語れないかなっていう感じがするんですけども、
そうですね、この2人はやっぱり個々で見てはいけない作品だと思うんですよね。2人が合わさってそのバランスがどうかっていうことでしか、はいはいはいはい、成功がないと思ってたので、うん、あの2人にして本当に良かったんですけど、あの2人全然性格が逆なんですよ本当は。
あ、映画のストーリー上の性格と実際の性格は逆。
はい、うん、もうあのひかりちゃんはもちろん皆さんもご存知だと思うんですけど、愛のむき出しとか、
はいはい、
結構きつい性格の役ばっかり、こう中指突き立てるような役ばっかり
そうですね、
やってきて回し蹴りもして、
金子俊介監督のプライドでも結構きつい役だったですよね
でちょうどプライドの後にかけらのオーディションに来て、でおとなしいこの役っていうか普通の女の子っていうのをやったことがないということで、はあはあ、彼女はリコちゃんの役だと思い込んできたんですよ。
あ、オーディションの時
は、はい、オーディションの時に。それで私はその時はもう逆キャスティングをしようって心に決めてたので、あなたこっちやってみませんかっていう話になって、でエリコちゃんはエリコちゃんにすんごい純情な、なんかもう穏やかなおっとりとした天然系の女の子で、それこそ春ちゃんっぽいんですけど普段は、逆にリコちゃんをあえてやってもらって、
まあ、この二人なしにはねこの映画があの雰囲気にはならなかったと思うんですけども、
はい、
例えばこう主役も女性、まあプロデューサーもねそういう女性映画を作りたいという思いでこの映画を作られたって、監督も女性ということで、
はい、
まあそういうのは割と日本ではまだまだね珍しい企画だと思うんですけども、
はい、
撮影現場ではやっぱその辺の苦労とかあったんですか？
苦労よりはいいことの方が多かったんじゃないかなと今思うんですけど、やっぱり主役の2人もデリケートな年齢ですし、うんうん、女の子2人の、シーンでやっぱりなんていうんですかね、ちょっとパンツが出てきたり、
はいはいはい、
あと生理のシーンとかいろいろあって、うん、そういう時にやっぱり自分が女性なので、うん、とってもこう話しやすかったり、うん、あとボディタッチをしてもセクハラにならないっていうか、
ね、
やっぱりなんか現場で早く撮りたいと思うと、
はいはい、
触っちゃうじゃないですか、ちょっとこうしてよみたいな感じで、
はあはあ、
でもそういうこともやっぱり自然にできたので、すごく会話というかそのいろんな意味での会話がしやすかったところはありますけど、でもまあそれにしてもかなりぶつかり合いもありました。もうエリコちゃんが大泣きして、ひかりちゃんがもう もう怒り狂って私に罵倒してきたり、つかみ合いのような時もあってでもそれはそれですごくあの楽しかったですし、やっぱり摩擦を起こさなければいけないっていうことを描きたかったので、現場でもきちっとそうやってあのお互いにきちっと向き合って撮れたので、それが出てたらいいなと思うんですけど。
まあね、安藤監督は今回新人監督ということなんですけども、はい、まあ、昨今、まあ、結構いろんな監督が新人監督デビューしますが、
はい、
まあね、あの現場経験があんまりなくいきなり役者さんが監督したりとか、
はい、
作家さんが監督したりとかいうパターンが結構ありますけども、
はい、
ね、安藤桃子監督は、まあ、あのお父さんでもある奥田瑛二監督の現場とか、
はい、
まあ、この番組のパーソナリティでもある雪貞勲監督の現場で、まあ、助監督経験があるということなんですけども、はい、こういう先輩監督からどんなことを学んできたんですか？
もう一番大きいのはやっぱり、命がけっていうことですよね。映画は本当に命がけで作っていて、うん、生半可な気持ちじゃ作れないし、腹をきちっと決めて、やっぱり一本それでダメだったらもう次はない、やっぱり崖っぷちから飛び降りることの勇気を持つものしか、撮ってはいけない世界だっていうのをすごく身に染みて、感じていたので、まあ、それだけ命がけで作っている作品の現場に関われたっていうことだと思うんですけど、そういうところを見ていたので、やっぱりそこら辺はあの覚悟を決めるというか責任を持つっていうことを学んだのかなと思いますね。
やっぱりいろんな修羅場をね、先輩監督の元でいろいろくぐってきたわけですね本当に、
はい、良い修羅場を
なるほど、
はい、
それがまあスクリーンにこう炸裂してると思うんですけども、まあ、映像もねとにかく素晴らしいんですけども、
はい、
もう、まあ、私やっぱり音楽ファンとしては、はい、ここはこう外せないというのはですね、やっぱ音楽担当がジェームス・イハーだと、
はい、外せないでしょ、
外せないですよね元スマッシングパンク
キン、はい、
元スマパン、
スマパン、
どういう経緯で彼に音楽をお願いすることになったんですか？
奇跡ですよ本当に。それこそ映画作りってそれ学んだ、はい、さっき あの言っていた学んだことの一つでもあるんですけど、はい、やっぱり奇跡があるんですよね映画作ってると、
うんうん、
現場でも奇跡がありますけど、はいはい、その前もやっぱり出会いがあったり、はい、ありえないようないいことが起こったりすることも多くて、うんうんうん、でスマパンは私は青春時代大ファン で、
うん、
でこの作品が、まあ、青春時代の、話なので、うんうん、自分 その青春の経験も全部、投入して、うん、脚本書いていたので、スマパンを聞いたりしながら書いてたんですけど、
はいはいはい、
でも知りもしないのです、あのジェームス・イハなんか
別に知り合いだったわけじゃないんですよね。
全然知り合いじゃないですただのファン本当にただのファンで、
いやそうそう、そう使いたいと思っても使えないことはあるじゃないですか。
そんな発想もなかったですよ。単に聞いてこう脚本書くのに思い出をこう引きずり出すために聞いてただけで、
はいはいはいはい、
全くそんなジェームス・イハにオファーしようなんていう発想にも至らず、
ほうほうほう、
ただのファンとして聞いてたんですけど、偶然にもちょうど書いてる時に、彼が来日することがあって、
はいはい、
そのなんかこうパーティーをオーガナイズしてたのが私のお友達で、で彼女は私がファンだとか知らずに来ないって言われて、
はい
はい、もう来ないもなら張ってでも行くわっていう話になって、その夜駆けつけて、でただのファンですってまずは告白して、そしたらもっと欲が出て、あのちょっと言ってみたら少し落ち着いて気持ちが、
はい、
あれ映画にちょっとお願いするとかありなんじゃね
すごいですねすごいなそれを
言って、はい、あの当たって砕けろで、はいはい、砕けることもあるけど砕けないでそのまま突破することも人生あるかもしれない、うん、まあ、そんなねジェームスに嫌だって言われたぐらいじゃ、死にゃしないなと思って、うんうんうん、もう恥もクソもないと思って、うん、お願いしますと名刺を持って行ったら、
はいはい、
1週間後にメールが返ってきて、うん、興味があるので一回話を聞かせてくれと言ったので、ニューヨークにもうそこ飛んで、
あ行って、
はいはい、直談判と思ったら、まあ、まずはプレゼンだと思ったら、どんな曲がいいのってもう言ってくれてたので、この人はどんな人なんだろうと思いながら、すごい素敵な出会いが、
フットワーク軽いですね、
はい、もう5日で翻訳して脚本を英語に、
はいはいはい、
もうめちゃくちゃでも何でもいいやと思って、うん、ですぐ飛んでで、プレゼンして、もうその私の絵を送ったんですよその前に、まずは郵送で次の日かなんかに、
はいはいはいはい、
それを見てなんかあの気に入ってくれて、まあ、映画どうなるか分かんなくても絵は好きだから、同じ発信源が同じ人なんだったらやってみたいという、
やっぱなんかその感じるものがやっぱり向こうもあったんですねきっと。それは
ね、あったら本当にあったんだろうと今思います。本当に ありがたい、こういうことがすごい素晴らしい、やっぱ出会いのつながりで、なんか臭い言い方になりますけど、本当にそのかけらっていうタイトルに後でなったんですけど、それこそ今回本当にそういういろんなかけらがこう寄せ集まって、いろんな出会いがあってできてきた一本だと思うので、
やっぱすごいすごいですね。その舞台裏もドラマチックなことが起きてるわけですね、
はい、
まあそのね、ジェームス・イヤーが参加してるっていうこともあり、まあね、海外でも結構評価が高いこの映画かけらなんですけども、海外の映画祭もだいぶ参加されてるんですよね、
はい、いろいろ行かせていただいて、
向こうでのリアクションはいかがだったですか？
あのこれ全然コメディ映画じゃないじゃないですか。
ほうほう。
でも外人スも最初から最後までかなり爆笑が続いて、
ほ
う、なんかもう全然私多分吉本の作品より絶対受けてんじゃないかなと最近いっぱい作られてますけど思うぐらい、あの爆笑されていて、でもそれはすごい嬉しかったんですよね。なんかやっぱりあの泣かせることはすごくある意味あの笑わせる方が難しいんじゃないかな、泣かす方が簡単だと思うので、笑ってるってことはそれだけ心がスクリーンの前で開いててどうぞってなってるということなので、それは面白い反応でしたね。多分なんですかね、リコちゃんもハルちゃんも表現が結構大げさじゃないですか、ある意味で、そこら辺が面白かった。
いわゆるステレオタイプの日本人女性みたいなのとは違いますもんね、
うん、
あのいわゆる海外の人がイメージしている、
はい、
うん、でも実際は日本にもこういう女の子がいるんだっていうことがやっぱ海外の人に伝わったんでしょうね、
うんうん、なんかでも面白かったですね。
なるほどね。そういう安藤監督は、
はい、
今後は
今後は
どんな作品を
今、はい、次回作はオリジナルで撮る、
もう準備中、
はい、準備を、なのでまず本を今書いていて、うん、勝手な希望としては来年の2月とかにはしたいと、まあ、私がやりその時にやりたいって言わなければ何も動かないので、まず自分的希望はその時期運勢も良さそうだったので、この間の占い見たら
私は個人的にはですね、今回のかけらを見てやっぱ同じ女性監督のソフィア・コッポラのバージンスーサイズとか思い出したんですけども、
はい、
ソフィア・コッポラがやっぱりほら時代劇っていうか新感覚の時代劇のマリー・アントワネットとかやっぱ作ってるじゃないですか、
はいはい、
なんかそういう女性監督でも時代劇みたいな、
あ全然
ね、
何でもありだと思います、ね、なんか私どっちかっていうとふわふわした女の子同士の関係を描く作品が好きじゃなくて、
うん、
ですごく公園兄弟のような作品を撮りたいなとか思っていたので、そういう自分が女として撮ったらどうなるんだろうっていう、なんかこうかなりぐるぐる回って帰ってきてる感じなんですけど、でも結局まあ女も男も見るものが映画なので、女が作ってる映画っていうのも自然に受け入れられるべきではないかなとも。
これはちょっと楽しみですね、はい、今後は。まあそういうことで、この映画をこれからご覧になる映画ファンの皆さんに、
はい、
まあ全国いろいろロードショーこれからしていきますからね、
はい、
あのまだ見てないっていう方にぜひちょっとかけらの、PR を一言お願いします、
はい、ありがとうございます。本当に誰もが私も自身もそうですし、生きている限りどんな人も足りないところ欠けているところが心にあって、それをやっぱり探し求めていくことが切ないけれども、生きる原動力だと私は信じておりますので、この作品を見ていただいて少しでもなんかその欠片の足りない部分が埋まるような気がしていただければ嬉しいなと思います。ぜひ劇場に足をお運びください。よろしくお願いします。
はい、それではこのインタビューの締めにですね、
はい、
まあ師匠でもある生田功監督今こうスタジオで多分聞いてると思いますんで、
はい、
メッセージをお願いします。
監督が聞いてるんだ、
はい、今までのもずっと聞いてた
はず。あーやだ、はい、うわー恥ずかしい、
はい、
いや本当に私生田監督はなんて言うんだろう、作品に対しての命がけの体制というか映画に対する愛情っていうのがやっぱり誰よりも、ある方だと思っていて、行定組につけたことが本当に今の自分の、糧になって心の糧になっているので、今後とも、頑張って映画を作っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。尊敬してます。
メッセージは伝わったでしょうか。ということで、映画かけらの監督安藤桃子監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。